そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
毎度どうも。
先週、
うん、
私たちは、教育文化番組として絵画の、うん、何笑ってるんですか、ね。教育文化番組として絵画の修復絵の修復についてお話をしたわけなんですね。
はい、
うん、ま、年末年始ってね、いろんな美術の展覧会やってますんで、店長もねそれとか足運んで興味持っちゃいましたので、うん、そういった話してみたんですが、うん、ですね、今年もですね、店長のブレーキが壊れてるんでしょうね。
またなんかやってきたんですね。
もうちょっとね詳しく知りたいなと思ったらですね、絵の修復をなさる方とですねお会いすることができまして。
はい、
ですね、太田美奈子さんとおっしゃいまして、絵の修復なさる方って僕今ご紹介しましたけれども、この方ですね、絵の修復もなさるし、ご自分で絵画も描かれて、アメリカやロシア、モスクワ等でですね展覧会もやってらっしゃるプロの画家さんなんですね。
ですよね、れっきとした画家の方ですよね。
そうなんですね。でこの方とですねお会いすることができまして、なんでだと思います？
知りませんよ。
僕だって知りませんよ。
なんでって言われても。
だって知り合えちゃったんだもん。
どこで？
どこでって何ですか？それインタビューした場所ですか？それはですね、
いや
カラオケ屋さんでしたね。いや違うのよ、あのね、ちゃんとね、
はい、
そういった画家さんじゃないですか、ちょっとね、可愛らしいというか素敵な喫茶店でと思ってね、
うん、
喫茶店で待ち合わせしてお話をね聞かせていただくことにしたんです、
うん、
とてもね素敵な喫茶店だったんですよ。ケーキも美味しかったです、
うんうん、
でねインタビューをね始めた途端にですね BGM が上がりやがってですね、あ、なんだこれと思って。なのでどうしようかなと思って、すいません、カラオケ屋さんにお付き合いいただいてもいいですかって言って、なんとねプロの画家さんをカラオケ屋さんにね招いてね。そこででもね内容はね相変わらずちゃんとしてるの。場所はねこれまでもいろんな方にねインタビューしてまいりましたけども、路地とかね、そう、民家の軒先とかねなどやってまいりましたけれども、でもね内容はちゃんとしたから。今回もカラオケ屋さん悪くない、使い勝手がいいの録音するのに。
うん、まあね、防音をね、防音で出すですからね、部屋がね。
で、そのですね、太田美奈子さんに、ね、絵ってどういうものと、で修復ってどうやるのと、美奈子さんはどういう絵をお描きになってらっしゃるのっていうのをですね、聞いてインタビューをしてまいりましたので、なかなかプロのね、絵描きさんに話聞く機会ないと思うの。今日はですね、そのインタビューが本編。
は
い、お二人にもね、これから聞いていただきますので、
はい、
感想、それからですね話題に対する叱責、お前何やってんだというのはエンディングでお願いします。
はい、はい、
それでは今週もそろそろ参りましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
何やってんだろうな、うちの店長。
そんな雑貨店。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は画家の 太田美奈子さんという方にお会いすることができまして、私もなぜこの方に会えたのか自分でも全く分かっておりませんし、絵のことなんか一つも分かんねえから何を聞いていいんだかも全く分かっておりませんが、今もすでに目の前で微笑んでいらっしゃいます太田美奈子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
美奈子さん、画家ということで、
はい、
どんな絵を描かれてるんですかっていう質問はいきなり失礼ですね。でも聞いちゃいます。どんな絵を描かれてるんですか？
そう、今動物の絵、特に猫の絵に集中してやってるんですけども、うん、で元々は人物画だったんですが、うん、でキャンバスに描いていたもの、うんうん、だけどもその人物画だと本当にアートコレクターにしかリーチがしがたい、
うんうん、
でアートコレクターって、まあ、私 の肌感覚なんですけども、うんうん、多分全人口の 2% くらいだと思うんですよ、うん、でもアートが好きな人がまあ 10% くらいでいて、そのアートを買う人となるともう 2% 満たないんじゃないかと思うんですね、うんうん、そうすると私たちの画家としてもやっぱり作品を描いて展示するだけじゃなく、売らないと次の作品を描けませんから、うんうんうん、それでその収入とそのなんていうのかな、作品を買ってくれる層をどうやって増やすかって考えた時に、うんうん、そしたら動物好きな人にリーチをかけようと思ったんですよ、うんうん、って言って動物好きな人だったら全人口の 20% くらいの、うんうんうん、しかもそのアートだけじゃなくて今お盆着を描くことを今プロジェクトにしてるんですけど、
トレー
ですね、うんうん、なんかそうなるとなんか猫好きな方、うん、まあ、犬好きな方でもいいんですけれども、うん、そしたらなんかお盆をアートを買うってその気負いがなく、うんうんうん、お盆を買ってくださる自分の絵の、うん、自分のペットの絵をオーダーして、あー、それカスタムメイドにして、うんうん、それで買ってくださるということで、うんうん、このずなんかぐんとこう購買層が広がった、うん、
そうですね、やっぱりキャンバスとか紙に書いてある作品として1枚の絵ってなっちゃうと飾る場所もやっぱり考えちゃうし、ちょっと敷居が高いのかもしれないですね。
特に日本ではやっぱり、ね、居住スペースがすごい狭いですし、うんうんうん、そうすると壁の量も少なくなってきますし、うんうん、やっぱ絵を描くと絵を買うとなると、なんか欲しいけども飾るとこないなと思われちゃうんですよ。だけどお盆だったら、ね、食器棚に入れちゃえばいいし、
うん、あ、いいんですか、そういう使い方で
大丈夫です。
実際に使えるもの、
実際に使えるように作っております。
あ、僕は美奈子さんに紹介されたご自分のサイト、ホームページ拝見しましたけども、そこでは人物画とかさっきおっしゃってましたけどもありましたし、
はい、
もともともうちょっと大きい、今ねトレー見せてもらったんですけども、40×20×25cm ぐらいの四角いトレーでしたが、もともと描いてらっしゃる絵ってもっと大きいものだったんですか？
もうありますね、まあ、小さい頃から大きいものも描きますけど、大きいんだと畳2畳半くらいでしょうかね。
2畳半、
ええ、
そんな大きさ。
そんな大きさで、やっぱり展覧会になるとやっぱり一つなんかこう目につく、パッと目について、あ、面白いなって思われないと、入ってギャラリーに入ってくださらない、
うんうんうん、
だからそういうメインのものを書いておいて、うん、そのテーマで小作品であったりとか、うん、それから中作品であるとか、うん、少しずつなんかいろんな、こうなんていうの、大きさのものを取り揃えて、
うんうん、さあリスナーの皆さん、ここからですね、和田は美奈子さんにいろんなことを質問していきますが、ここからが聞きどころですよ。和田がですね、いかにトンチンカンなことを聞いて美奈子さんにって呆れられるかっていうのが今回の聞きどころですからね。そういう点でさっき見せていただいたトレー、お盆の作風っていうのと、うん、ホームページ見させてもらった、まあ、キャンバスですか、はい、に描いてるものってタッチが随分違いますよね。
そうですね、なんかキャンバスに描いてもってやっぱりこう精魂込めてというか、私細い筆がすごく好きなんですけども、うん、細かく描写をして描いてるんですけども、うん、お盆はかなり簡単に描けてますね、うん、でその理由として一つはなんかお盆っていうそのグッズに描いたと、グッズを作るという時に工芸っていう意味がすごい入ると思うんですけども、うん、それかしかも日本の工芸になると、うん、日本の工芸 の, そのグラフィックって、うん、ペインティングじゃなくてドローイングに近いものがありますよね。線画であったりとか、
線画、
そう、うん、線画というか、例えば私北斎がすごく好きなんですけれども、うんうんうん、浮世絵を思い浮かべていただいたら分かるんですけれども、うんうん、ちょっと塗り絵っぽいこう線が描いてあって、うんうんうんうん、で割と表面的に色が塗ってある、
うんうんうん、
なんかそうなるとやっぱりお盆として工芸として見た時に、うん、 こう見栄えがするっていうことと、私があんまり時間をかけないで書くことができるので、そのお盆のコストがすごく下げられるんですよ。だからクオリティを下げることなく、スタイルを変えることでみんなにこう手に取りやすい値段で提供したいなと思っています。
そうですね、トレーの方はイラストっていうと、これまた失礼な言い方なのかどうかわかんないですけど、あの陰影をつけて立体的にとかっていうんではなくって、親しみやすい感じのタッチな感じがします。
そうですね、はい、なんかもう 2D な感じで、わざと。
で一方でサイトで、まあ、以前作ってらっしゃったというか今も書いてらっしゃるんだと思うんですけども、そちらの絵ってね、不思議なタッチだなっていう感じがしたんですよ。もちろん画面通じてなので、作品ってやっぱり本物見ないと、あの実際のところはわからないと思うんですが、画面通じて見た限りではなんかね、油絵、西洋の油絵と日本画とのミックスっていうか、その不思議な
混合。いいとこついてます。
あ、リスナーの皆さん聞きましたか。
いいとこついてます。
今のところですね、繰り返し使おうと思いますよ。いいとこつきましたよ、和田は。そんな感じがしたんですけど。
そう、それが私のこのアングルであって、もともと私はあの絵の勉強した時に多摩美で日本画を専攻してたんですね。もともと日本画を描いていて、それはやっぱり日本画というか日本的な独特のタッチですよね。だけどその日本画の卒業したのと同時に、西洋の油絵の修復の勉強をして、西洋の油絵の修復家になったんですよ。それがだいたい20年以上仕事を続けておりますけれども、そうするとやっぱり西洋の絵画のノウハウが入ってくる。で、私自身ももう30年前に日本に出ましたし、あのなんで感覚的に、もともと日本人なんだけれども、西洋的なものも体に入っている。それで自分自身を表すには、やっぱり日本画だけではできないし、西洋画だけではできない。やっぱり混合させて、そのいいミックス、ハイブリッドな感じの、あの絵画を目指しています。だからすごくいいとこつかれています。
だいぶですね、もう気持ちよくなってきましたよ。じゃあどんどん聞いてみましょうか。あの以前の作品の動物画も描いてらっしゃいましたよね。で、鶏とかを描いてらっしゃるのも見たんですが、
はい、
あれ見るとね、すごく精密で、
はい、
伊藤若冲とかっていうような感じもしたし、もう一方で人物、
はい、
まあ、ご自身の自画像とかも描いてらっしゃいましたけども、はい、あれ見ると黒田清輝の湖畔とかっていうような感じも受けたんですね。そういうのはもしかしたらやっぱり黒田清輝もそうですけど、日本画から西洋の油絵学んでっていう、そこら辺にこう同じような流れというか、
はい、
筆遣いっていうのを感じたのかもしれないです。
そうですね。で、今私たちの現代の日本に住んでますから、やっぱり例えばあの、北斎であるとか、あと何ておっしゃいましたっけ、日本画的な若冲とか、そういうものを本当に今描こうとすると、嘘が出てくると思うんですよ。
嘘が出てくる。
そう、私たちがその今 の, あの日本人の感覚では、まあ、江戸時代だったりとか、まあ、昔の日本人の感覚と価値観もすごい違っているし、同じものを描くとフェイクになってしまうと思うんですよ。なんか自分のこの気持ちに忠実に、フィーリングに忠実に、だから何を描いてもやっぱりかあの、画家って鶏を描いていても猫を描いていても自画像を書いてると思う、私は思っています。だから自分がそこに出ていないといけない、そうするとやっぱ日本画的オンリーでも違うし、西洋画オンリーでも違うなっていう感じが私は個人的にしています。
あ、なるほど。もちろんあのいろんな意見はあるんだと思うんですけど、今昔の若冲とかあの黒田清輝とかを描こうと思っても、僕らとは感覚がやっぱり時代的に違うから、
そうそうそう、
例えば海外の方、ヨーロッパとかアメリカの方、もちろん他の国の方も日本が見てそれを参考に描いたみたいな、
そうそうそうそう、
僕らもちょっと距離がありますんで、
ね、自分らにやっぱりアレンジしないと、そう、原材料同じでも、あの調理によってやっぱり料理が少しずつ違ってくるように、やっぱ自分なりにこう調理しないといけないなと思いますね。
そこにこうミックスしたものが今現れてきてるのかもしれないですね。
そうですね。
今お話にありましたけども、の修復家もなさってらっしゃる、
はい、そうです。週に2回修復をして、その他 の, あのなんか時間に自分の制作活動をしてます。
修復というのは絵の修復。
そうです。
絵の修復ってどうやってやるんですか。そもそも
どうやってやるというと、
あの昔の作品を傷んじゃったところを直すわけですよね。
そうですね。
で、あの何年か前にも話題になりましたけども、
はい、
イタリアなんかで、
はい、
あのどっかのおばちゃんが勝手にやっちゃってキリストが
スペインでした
か、
別物になってしまったっていう、
モンキージーザ
ス、そうですそうですそうです。あれもしかしたらね、スペインはね、国挙げてやってるんじゃねえかって疑いがあるぐらい今、
そう最近またね同じようなケースがあったんですよ。
話題になってますよね。
はいはい、モンキージーザスの後に本当最近やったのが聖母子像で、
聖母子像
かなりな修復を攻めてますねスペイン。
攻める修復を。
はい。
でもあれはあんまりやっちゃいけない修復ですよね。
そう
ってい
うか修復とは言えませんね。
修復ではない。
修復のその私の修復のアイデアとしては。うん、修復の師の仕事っていうのは要するに絵のドクターなんですよ。
絵のドクター。
そうだから作品を健康にする、それで作品が持ってるそのコミュニケーションのエネルギーを修復してあげる。だから何がその作家が言いたかったのか、例えばまあ、キャンバスなんか破れてなくても、うんうん、一番上に乗ってるニスが黄変なんかしてると、うんうん、その下の本当の色が分かんなかったりして、うんうんうん、その作者の意図が分かれないですよね、うん、そしたらもうそのコミュニケーションの力が弱まってるってことなんですよ、うん、
なるほど。
だから例えば黄変したニスだったらそれを除去して、うんうん、元々のオリジナルの構成を、うんまた再現するで、そういう仕事なんですね。でもちろんそのキャンバスにこう亀裂が入った時とかもそれもちゃんと修復しますし、それをどんどんこの寿命を眺めてあげる、眺める、違いますね、
ながらえる
っていうのが私たちの仕事です。
で素人考えだと以前描いたものはもちろん古くなっていっちゃうと、そのコミュニケーション能力、絵からオーディエンスへのコミュニケーション能力って下がっちゃうとは思うんですけど、以前書いたものを変えちゃうっていうことにならないんですか？
変えるっていうことではないです。変えるっていうのは例えば時間がそれを変えてしまうことありますよね、うんうんうんうん、そのすすがついてしまったりとか、そうそうそう、例えばセスティン大聖堂のその、うんうん、ミキランジェロの絵だったらば、うんうん、もうろうそくの火であったりとか、うんうん、昔の修復家のまずい仕事であったりとか、うんうんうん、そういうものがどんどんどんどん絵の上になすりつけられていて、うんうん、その本来のその姿が見えなくなっている、うんう
ん、でそういうところ例えば欠けちゃったとかっていうのを、はい、現代の、まあ、できるだけ色とか似てるんでしょうけども、はい、絵の具とかで埋めてっちゃったりすると、なんでしょうね、まあ、時代による、時間による変質とか劣化っていうのはもちろん仕方がないにしても、新たに手を加えるっていうことになっちゃわないのかなって思うんですけど、
はい、
まあ、そういうことにならないんですか？
そうですね、今ちょっと一番なんか大きな誤解をされていると思う部分があるんですけど、その一般の方が修復ということを考えるときに、で例えば油絵の修復だと私たちはその油絵の具を使って修復しないんですよ。
油絵なのに？
そう、油絵なのに。なぜかというと、わざわざ違うマテリアルの簡単に後でもし必要だったらば除去できる、簡単な溶剤で除去できる新しいマテリアル、人工的なマテリアルで、そこのなんていうか欠けてる欠損してる部分を埋めて、それでプロが見たらばどこに欠損があり、どこがオリジナルで、どこが修復家の仕事かということが分かるようにわざと私たちは仕事をしてるんですよ。
なるほど、
はい、
じゃあ僕ら素人が見るともう綺麗に修復されて、もう誕生当時の、できた当時に見えるけど、プロのあるいは修復家の目から見ると、あ、ここは後から修復したんでってちゃんと分かるように。
そうなんですね。
あ、でオリジナルの部分っていうのはもうそれ以上劣化ができるだけしないようにして、
そう
欠損しちゃってるところは新たに、これは新たな新しいものだよ、分かるようにして修復をしていく。
でも橋渡しをしているというか、よく点と点をつなげて絵にするもの、なんか子どもの遊びがありますよね、うんうんうんうん、ああいう感じですね。だから点と点でこう欠損しているところがあまり大きすぎると絵として見れないけれども、私たちがそれを手を加えることで、ああこれはこういうことが言いたかったんだ、こういう絵なんだということを分かるようにしてあげる、
う
ん、
そういうのが修復のお仕事なんですか？
はい、そうです。
さっき表面のニスの黄変を取るとかっておっしゃってましたけど、それって実はものすごい大変な細かい作業じゃないですか？
そうなんですよ。だからニス自体もそのいろんなレシピがありますし、国によっても違うし、個人によっても違うし、そこにまた画家がこう気まぐれで絵の具の一部を混ぜちゃったりとか、いろいろな本当ケースバイケースで、私たちは大体どのくらいかな、20くらいの溶剤でしょうかね、を持っていて、それを調合して、その一枚一枚について調合して、一番いいメソッドで、一番いいマテリアルで修復するようにしてます。
じゃあ、画家、まあ、画家を目指す人、あるいは芸術家を目指す人って、模写とかってやるじゃないですか。うんうん、ある意味では、その修復って、その オリジナルの画家がどんな技法を使ったのかとか、うんうん、どういうふうに作ったのかっていうのをより探っていく、うん、その画家の心に寄り添っていくっていう作業にもなるのかもしれませんね。
そうなんですよ。で、私はあの学校でその修復の勉強を3年して、あとインターンで1年したんですけども、うん、必ずその修復 の, そのコースっていうのを模写をするというのが、なんていうのかな、この宿題じゃないというかアサイメントがあって、うんうんうん、しかもその見ただけの模写をするんじゃなくって、うん、どういうマテリアルでどういう絵の具を使っているかっていうのをまずリサーチをして、もう忠実に忠実に、例えばパネルであっても、うんうんうん、カシの木で作られているか、ポプラの木で作られているかっていうか、まあ、国によって違いますから、それをリサーチして同じように再現するっていうのをまずやらされるんですよ。
そうなんだ、うん、絵の具だけじゃないですもんね。
絵の具だけないです。
だってキャンバス自体もどういう繊維、
そう、折りをやってるとか、そこにどういう準備の層があるかとか、
うんうんうん、あ、そこまでリサーチして修復作業って始まるんですか、
はい、そうなんですよ。だから科学者ともう二人三脚というか、
そうですね、
というよりも修復家自体だいたい 70% くらいが科学者のバックグラウンドを持ってるんですよ。
そうですね、科学ですね、その科学っていうの、今サイエンスっていう意味で言葉使われてるかもしれないですけども、ケミストリーだけではないですよね。
そうですね、だから最終的にやっぱりアートの部分を引き出していかなくちゃいけないから、だからどちらも必要な分野ですね。
気にせず召し上がってください。
ありがとうございます。
だって絵っていろんな画家はそうですけど、一回描いて、うん、まあ、特に昔の画家って今すごく売れてるゴッホにしてもピカソにしても、うん、初期の頃は全然売れなくって、
う
ん、キャンバスを再利用したりしてるじゃないですか。
そうそうそう、
だから絵の後ろ側にもう一枚絵があったりとかっていうのって X 線使って発見したりしますよね、はい、
しますね。
そういうのを考えると物理学でもあるし、
そうです、
まあ、いろんな意味での本当にまとめてのサイエンス、
もう本当にもうオーバーオールな知識がないとできない作業ですね。
じゃあ、まあ、あえて言いますけども、単なる絵描きっていうんでは通用しないですね。
通用できません。
うわ、そんな知識が必要なんだ。で、そういったのは大学たまびで、
それはケンブリッジ大学の大学院で3年間やりました。
ケンブリッジ大学って言うと、The ケンブリッジ大学、
The ケンブリッジ
大学、
あ、すごいですね、イギリスのあそこですね。
ケンブリッジ大学って、
はい、
僕のイメージでは物理とか天文とか数学とか、もちろん文学もありますけども、うんうん、ああいう大学だと思ってたんですが、そういう芸術関係のコースもある。
そうだ、イギリスに 3つだけコースがあって、うんうんうん、それでそのうちの1つがケンブリッジ大学でやってるんですね、
うん、あ、そんなコースがあって。
そうなんです、私もともとアメリカに行って、そのアメリカで修なんだっけ修士を取ろうと思ったんですけど、アメリカに飛んだ途端その修復がなくなってしまって、
あ、そうなんですか。
でそのところにこの私の恩師なんですけれども、うん、その彼がケンブリッジ大学の大学院に修復のコースがあるから行ってみないかって言われて、それ彼がすごい推進してくれて、それで入り直したんですよ。
日本ではあんまりそういった修復のコースってないんですか、美術大学であっても。
いや、東大とかにもありますし、あと例えば西洋外科じゃなくてこう日本側になってくると、例えば京都の工房に弟子入りしたりとか、そういうことはいろいろあるみたいなんですけれども、
うーん、でもケンブリッジとかはそういうコースがちゃんとというか、まあ、あって、
はい、
そこで学ばれて。
そうです。
だからですね、美奈子さん時々喋ってると日本語がわからなくなるんですね。
すいません。
でそこで学ばれて修復しながら、はい、自分の作品も書かれてと。
そうです。
でご自分の作品主に発表してらっしゃったのはこれまでロシア。
そうですね、ロシアで私絵を描き始めたので。
ロシアで絵を描き始めた。
そうです、ロシアで絵を描き始めたのが2007年のことなので、うんうんうん、まだ作家活動して11年、だから修復の仕事の方がずっと長いですね。
そちらの方がキャリアがある。
そうですね、
でもそこで吸収したこととか学んだことって、僕が言うのはおがましいですけども、うん、自分の作品にうんと生かされるような気がするんですけど。
そうなんですね、だから、うん、私もなんか20年間修復してて、それから作家に転向したわけなんですけども、うん、その20年のうちにだって800枚くらい私修復をしてるんですよ。
800枚。
もう、いろんなプロジェクトとか簡単なプロジェクトもあれば、本当もう何ヶ月もかけるプロジェクトもあったんですけども、だいたいおよそで800枚。その800枚くらいも扱ってると、うん、自分が何が好きなのか、どういうものを描きたいかっていうのを、うんうん、具体的にイメージが湧きますし、うんうん、あとテクニックでもこう見たらば、あ、こういうふうにして描けばいいんだなっていうのが分かって きますよね、色の混ぜ方であったりとか、ね、うんうんうん、絵の具の盛り方であったりとか、うん、そしたら私もなんかこういい気になって、あ、じゃあ私も描けるんじゃないかなって思ったのがやった2007年ですね。
でもね、そのできるんじゃないかなってすごく大事じゃないかなって思うんですよ。僕今ポッドキャストっていうかってやってますけども、ええ、聞いてて面白いなって、自分でもできるんじゃないかなって思って仲間に加えてもらって始めましたし、うんうん、今我々はですね、うん、ビッグエコーさんにですね、カラオケ屋さんにいるのでこんなこと思うかもしれませんけども、あのプロの方、プロの歌手の方っていうのもやっぱり歌が好きで、いろんな曲聴いて自分でも歌ってみて、あ、こんな歌い方してるとか、あ、こんな風にブレス使ってるとかって身につけていって自分の歌い方、
そうだから体感する、うん、ビジュアル化する、体感するっていうのはすごい大切なことだと思うんですね。それは職業に限らず自分の生涯の夢であったりとか、人との付き合い方、人間関係の付き合い方だったりとか、うん、やっぱりこう心にズンとくるものがこう、うんうん、できるっていうこの気持ちがないと、うん、心が入ってないと、うん、やっぱり成功しないですよね、何でも。
うん、そのズンとくるっていう点ではケンブリッジではいっぱいズンとくる経験されてるんじゃないですか。
ケンブリッジがどうのこうのというよりも、やっぱり日本を出て何年も一人で暮らしていくっていうのは、うん、かなりの経験じゃないかなと思いますね。
あ、そうですよ、食べれるものが腕一本ですもんね。
そうですね、うん、
よくやりましたねって僕に言われるとなんですけど、
ありがとうございます。
よくそういうところにボーンって飛び込んでいきましたね。
そうですね、私あの父が留学していたので、その頃の、あの何年でしたかね、昭和40年の話で、だからあんまり留学するような人がいなかった時代なんですけれども、うんね、うん、彼自身が本当に若い頃、私が生まれたらすぐ留学しちゃったんですよ、会社から、会社留学
なんて言うんですか、お父さん、美奈子さんを、まあ、はい、お産みになってて、お父さん産んでませんけども美奈子さんがお生まれになってから海外留学、
私まだ血の身分の時に、
また破天荒なお父様、
そうなんですよ、
しかもその当時、
そう1965年の話なんですけども、それでも私あの4歳になるまで父の顔を知らなかったんですって、帰ってこなくて、全くもう、でしかもその時ってもうあの円だからドルが360円くらいだから、うんうんうん、日本に帰ってこれない、
今分かんないでしょ、若い方は固定相場制と言いましてね1ドルが360円で固定されてたんです、昔は。そんな時代、
そうだからあのもう父としてはですね、あのフルブライトの留学生で行ったんですけども、うんうんうん、もう奨学金を無駄に使っちゃいけないみたいな、その教諭もあっていましたし、うんうん、それで日本に帰ってこなかった、何年も何年も、うんうん、それでなんかそういうものだと思って、うん、なんか留学とか海外に行くってことが私身近だったんです、生まれる時からもう留学してるとかそばに来たので、
親の背を見て子は育ちますね、
いや、や全然見てなかったんです、
あ、見えてなかったんだ見えてないけどこうお父さんの幻の姿をでも親の影響って大きいですね、
大きいですね、
当たり前っていうか普通に海外留学、うん、ありでしょっていう感覚だったのかもしれませんね。
そうなんですよ、うんうん、父自身が申してるからそんなに不可能なことではないというか、私もそれで多摩美を卒業間際だったけれども、うんうん、私これから卒業して日本画の腕一本で食べていく自信がないんで、修復の技術を手に入れたいんだけれども留学させてくれないかって言った時に、じゃあ自分でその語学学校なんかに通わないで、あの英語マスターしたらいいよ、言っといてって言って、
うんうんうん、で英語マスターして、
そうなんです、
英語マスターしてどうしてロシアだったんですか。
あ、それをかなり語ってから、もともとアメリカに1年行って、それからイギリスに行って、
イギリス行って、
そう、それでロシアですね。
それはロシア、
なぜロシアかというと、私の子供たちの親がロシア人だったから。
子供たちの親がっていうと、
というのは、まあ、別れてるってことですね、その昔の
夫とエクスハズバンド、
はい、エクスハズバンド
が
ロシア系のアメリカ人で、彼自身はソビエトで生まれてる人なので。
あ、なるほどなるほど。
で、彼の都合あの仕事の関係で私もロシアに行って、うん、その時にアメリカにあった工房を、修復の工房を閉めてロシアに渡ったわけなんですけれども、うん、その時じゃあ一人で何ができるかなと思った時に、私修復してきてからもう自分の絵が描けるんじゃないかと思って、うん、で調子こいて絵を描いたら結構楽しくって、うん、それでしかもその頃ってアジアブームだったんですよ、ヨーロッパで2007年のことでしたけれども、うん、でみんなこう私の描くものがちょっと日本っぽいということで、うん、いろいろなんか注目してくださって、うん、 それでギャラリーにからいろいろ声かけてもらったりとかして、
ロシアの絵って僕は あんまり親しみがないというか、はい、知識がないんですけども、ロシアの絵ってやっぱり日本画や西、まあ、ヨーロッパアメリカ、
ええ、
ヨーロッパアメリカって僕ら割と親しみがあると思うんですよ、うん、美術展もよくやるしも、うん、あんまりロシアって、まあ、エルミタージュ美術館とかね、うん、ありますけども親しみがないんですが、なんか特徴とかこういった点が面白かったっていうのはありますか？
そうですね、今のロシアに絵を学びに行くツアーっていうのがあるんですよ。というのはロシアが今その現代のロシアですよ、が本当にトラディショナルな伝統的な方法で絵を描くことを教えてくれる、でかなり珍しい国になっていて、
今アメリカではあまりやってない。
そうそうそうそう、アメリカなんかでこう簡素化されていたというか、伝統的な本当にマテリアルを使って技法を使って描くことはあまりしなくなってる。で、ね、個性の方が大事になってるっていうか、個人的な、うん、個々の個性、
うんうんうん、
だからこう技術的なことをあんまり学ばせないで、できればスタイルを学んでほしいみたいな、そういう風潮があるんですけど、うんうんうん、ロシアってまた逆で本当にアカデミックに、昔こう画家が描いたようにこう、うん、マテリアルも学んで、うんうん、テクニックも学びましょうみたいな、そういう風潮があるんですよ。
へえ、まあ、ヨーロッパとかアメリカは、まあ、ある意味で進歩しちゃってるっていうか先に進んじゃってる。そうですね。うん、でロシアは、まあ、懐古主義ではないんだろうけども、伝統を守ってそれを伝えていく方向に今行ってるんですか？
そうなんですよ、うん、だからあんまり進んでないというか、ベラユがこうロシアに渡ったのが大体ピョートル大帝の頃だと思うんですけど、うんうんうん、その頃オランダだったりとかフランスだったりとか、その絵画 その伝統が入ってきて、絵画もいっぱい入ってきて、うん、ロシアもお金持ちでしたからいろいろ買い占めて、それをこう真似してというか、学んで、それで続けてきた伝統を今でも守ってるみたいな、そういう感じはありますね。
じゃあ、あの頃のオランダの画風とか。
そうですね、
オランダが輝いていたというか、肖像画とかでオランダってすごく有名だった時期があるじゃないですか、あれが今まだロシアで生きてるんですか？
まだ生きてますね、まあ、いろんな画風の方はいらっしゃるけれども、本当にこういうものを描けと言われてオーセンティックに描ける人たちっていうのはロシア人くらいじゃないでしょうかね。
もうそこまで行っちゃってるんですか？他の国ではもうだいぶそういった技法は
だって大学でほとんど学ばないですからね。こうどういう、例えばこれはこのパネルだとそれこそ樫の木であるとかポプラであるとか、あんまり気にしないで、とりあえずあったらパネルをこうファイバーボードかなんかでも書かしちゃいますからね、
うん、そうなんですか、その素材というか材質を吟味してこういう絵を描こうではなくって、
そうスタイルからこう外から入るみたいな、うんうん、でロシアは逆に内から、なんでこうキャンバスのこう地盤から入るみたいな、
うん、ああそういうのをやってる国はもうないんですね。
そうですね、
でそれを学んだことによってまたそれも美奈子さんの作品に生かされてきたりするんですかね？
だといいんですけどね
でそして自分でも描けるなって思ってきて、
そうですね、
描き始めて、
ね、
でいろんなところで展覧会ってやってるんですか？
そうですね、今までやったのは日本、フランス、アメリカ、ロシア、4カ国ですね。
聞きました、皆さん、今目の前でニコニコニコニコしながらお話してくださっている太田美奈子さん店長とですね、わずか1メートルの距離にいるんですよ、その方がロシア、アメリカ、日本、フランスですか、そこでやってきましたねで気軽に話してますけども、すごい方と今ねお話をしてるんですよ、そこを再確認しておきたいでそもそも絵を描こうと思った、今の2007年から自分の絵をっていうよりも、絵を学ぼうとか、っていうきっかけは何かあったんですか？
そうですね、私6歳の頃に画家になりたいと思ったんです
よ。
早い
6歳早い、
なんか家のブロック塀に落書きをして、それがすごい楽しかったというか、その時もうすでに私大きくなったら画家になろうと思ったんですよ
よくそれをですね、あんたやめなさいって言って、まあ、怒られたかもしれませんけども、あ、怒られたからやめよってならなかったですね。
うん、というか私兄がいるんですけれども、兄が2つ違っているんですけれども、はい、彼が理数系に強くって、うん、ですごい頭が良かったもので、うん、周りからすごい期待が大きかったんですよ、うん、でうちの兄がいろいろこうなんか百科事典を与えられたりとか、うん、それであすごい今回もなんか算数 100点ねみたいな感じで褒められて いるところに育っているので、
できる子だ、
うん、だけども私はそういうタイプではなかったので、うん、親もどこ褒めていいのかなと思ったと思うんですよ。そしたらなんか絵が好きそうだから絵でも褒めとけみたいな感じで、それで私が絵を描くと、あ、なんかうまいねって言ってくれて、小さい頃その褒められることって後々に残ることがすごく多いんですね。で、子供どんどん純粋で真っ白だから、私あのなんていうかな、真っ白のところに美奈子は絵がうまい子っていうハンコをされたら、うん、もうそこに行くしかないじゃないですか。だから子供を褒めるときは気をつけた方がいいですね。
気をつけた方がいい。
こうまんべんなくいろいろ褒めた方がいいな気がする。偏
っちゃうと、ね、もうそっちの方向に行っちゃうから、いいじゃないですか。偏ってこっちの方向行っちゃったじゃないですか。
そうですよね。
最後プロになっちゃってるじゃないですか。
だから、まあ迷いはなかったから、それはすごい幸せなことだと思うし、もう修復家というと、まあ自分の作品を作るってわけじゃないんですけれども、ずっと絵を触りながらどうにか収入があって生活ができていたこの三十何年っていうのは、とても幸せな人生だったんじゃないかなと思いますね。
じゃあずっとそこから絵が好きっていうのを、まあ、守り通してというか持ち続けて今に、
そうですね、
至ってるんですね。ご苦労もあったと思うんですけども、はたから見ると幸せですね。
そうですね、うん、まあ、迷いがないってやっぱり幸せなことですね。
うん、いろんな方にインタビューさせてもらったりお話聞いたりするんですけど、共通してるのはね、やっぱりとりあえずやっちまえっていう、迷ったりもちろんつまずいたりすることもいっぱいあると思うんですけど、でも譲らないものを持ってて、美奈子さんだったら絵を描くっていうことに対して、とりあえずやっちまえって言って、美奈子さんの場合海外にも行ったり、ケンブリッジ大学に行ったりとか、で自分でもやってみようかなってとりあえず踏み出す方って多いですね。そういう時って、戸惑ったり、やっぱやめとこうかなってなっちゃったりっていうことないですか？
そうですね、割と最近それがあったんですよ。私モスクワからアメリカに戻ってきた時に、でモスクワでは画商と一緒に仕事をしてたんです。私のエージェントになってくれた画商がいて、その彼と二人三脚でこの何年間ずっとやっていて、私も絵に集中すればいい状態で、彼が売ったりとか展覧会 あのオーガナイズをしてくれたりとかしていたので、かなり甘やかされてたんですよ最近ね。
ゴッホの弟みたいですね。
あ、そうですね、そう、そう、手をね、それでだけどそのモスクワを出てアメリカに帰った時にまた一人でやらなくちゃいけないというところで、でまたこれからこの人脈作りをしたりとか、アメリカって本当に、なんて、私があの修復はしてたけれども、絵を描いてたことがほとんどない土地なので、またゼロから、でそうなると、なんか慣れてしまって、で違うことしてみようかと思って、それであのなんかちょっと面白い仕事なんですけれども、コスメのトレンド予測会社っていうところに仕事をしてて、そう、それはあのフランスのパリの、パリでの仕事だったんですけれども、友達がそのパリで仕事していて、そんで私があの日本人だということで、じゃあ日本の日本市場を開発してほしいみたいな感じで、それでとりあえず6ヶ月仕事したんですけど、その時家にノータッチで、もう体も体調もおかしくなったし、精神状態もおかしくなったし、これはいけないと思って、それ
で6ヶ月で、
そうですね、絵を描かないということはかなりのストレスになったみたいなので、でもその時はそのアメリカに戻った時に、絵ですぐ収入があるわけじゃないじゃないですか、もちろんあのエージェントがつかなくちゃいけないし、それから展覧会をしてあの展示即売をしたりとかして、でもそれをすぐできるような自信がなかったんですよね。だからとりあえず違うことをして、とりあえず収入を得てそれで生活していこうと思ったのがその会社だったんだけど、やっぱりダメで、やっぱり私は一からやるしかないかなと思ったのが大体今年の春くらいですね。
あ、やっぱプロはそうなのか。やらずにいられないんでしょうね。
そうですね、
だって体調も崩したんでしょ。
体調も崩しちゃったんですよ。そう、
で本当に文字通り体の一部なんですね。
血液、そう、血液がもうアクリル絵の具じゃないかなって思うくらい。
怖い怖い怖い怖い怖い、切ったらそうなんですけど、怖い怖い。もう本当に切り離せないぐらい絵を描くっていうことがもう生活の一部でもあり、体の一部、
そうですね、
の一部なんですね、美奈子さんのね。
そうですね、
多くの人、本当のプロになる人そうなのかもしれないですね。やらずにいられないっていう、
やらずにいられないっていう、なんかその差がみたいなものも、やっぱり 一つの要因ではあるでしょうね。その人がその分野で活躍できるかできないかっていうのは、うん、やっぱ無理ってやっぱりできないですから、ね、続かないですからね、無理は。
あのね、プロの画家を前にしてね、こんなこと言うのは本当にね申し訳ないんですけども、あの有名な画家、まあ、ゴッホにしてもピカソにしても、基本的におかしいじゃないですか。
おかしいですね。
おかしいですよね。でも描き続けるじゃないですか、
うん、
ゴッホなんて耳そぎ落としてでも描き続けたでしょ。
そうですね、う
ん、病院に入れられても、
うん、
だからもうそれ自体が彼、絵を描くこと自体が彼、芸術家なんでしょうね。
そう、岡本プロがすごくいいこと言ってるんですけども、うん、あの、うん、何だっけな、ちょっといいこと言ってるって言っても思い出せないからね、彼です
カットしませんよ。
思い出した。そう、アーティストって、そうアートっていうのはそのアーティストの生活そのもので、作品っていうのはアートではなくてアート作品なんだっていうことを言っていて、
なるほど、
うん、だから人生そのものがアートなんだと、アーティストにとってはね。
あ、そうか、にじみもう出てしまう、
もうご飯を食べていても、うん、犬の散歩をしていてもアートなんだっていう。
で、作品っていうのは単にそれが結晶化したものであって、
そう
存在自体がアートなんだと、
はい、そう、
あ、そうか、
なんかしっくりきましたね、その言葉は。
今そんなアートな人を目の前にしてるんだ今後の予定とかはあるんですか。日本での展覧会とか、あるいは今先ほど見せてもらったトレーお盆とかっていうのをもっと展開していくとか、
そうですね、したいと思っていて、今回の滞在では、うん、あのちょっとギャラリーにアクセスしてみようかなと思っています。
あ、じゃあそんな雑貨店の方でもまた新しい情報がありましたらば、こんなところで展覧会やるらしいよとか、こんな作品発表したらしいよっていうのをお伝えしていければと思いますのでよかったらですね、はい、あのこれから画家を目指す方とかにメッセージをいただけると励みになるんじゃないかな。結構ねこの番組ね、
うん、
アーティストさんとかね、
うん、
聞いててくださってメールもよくくださるんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、今もちろん現役でやってらっしゃる方々に向けてでもいいですし、うん、あるいは若者に向けてメッセージをいただけますか。
うん、そうですね、まあ、自分を知ることですね、やっぱりアートを続けるっていうことは。で、私大学生の時に日本画に入って初めなんかつまずいた思いをしたんですけど、とにかく絵を描きたいって言って、それで筆を持って絵の具を塗りたい、だけどもうメッセージがないんですよ、そこには。まだ若いから自分が何者かっていうの分かっていないし、それで絵を描いたっていうのも絵を描くこと自体が目的になっていて、自分を出すことが目的ではなかった。だからこうなんかメッセージがひねり出された嘘のことを描いてしまうというか、綺麗なお花を描いちゃったりとか、本当心の中ドロドロなのにみたいな。だからとりあえず自分が何者か知ることが一番大切なんではないかと思います。それで私が絵を描き始めたのが2007年のことだから、ちょっと待って、何歳の時それってみたいな感じで40歳の時だったんですけども、その時ってやっぱりもう中年女性になってますし、もう言いたいことがいっぱいありすぎて、メッセージがありすぎて、ね、書くネタには困らなかったと。
じゃあそういった経験を積み上げて中から込み上げてくる、
そうですね、
ものを作り出していくと。
そう、それが一番大切だと思いますね。だから多分歌をする、なんか音楽家もそうだと思うんですよ。こう音楽をしたいだけでは、その情熱だけではいい歌が作り出せない。やっぱり人生経験を積んで、メッセージがなければ本当に心に伝わるものが生まれないと思うんですよ。とりあえず自分を磨きましょうということで。
わかりました、ありがとうございましたぜひとも芸術家目指していらっしゃる方々、ご参考になさってみてください。本日は画家の太田美奈子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあさあ、お二方、
はい、
どう、
はい、
どうなのこれ
すごいですね。
すごいのよ。
もうね、なんかバイタリティっていうか、こう行動力っていうかね。
そうでしょ。
うん。
あのね、今岩田さんのその言葉を聞いてね、ふとこんな言葉が頭をよぎりましたね。
うん。
類は友を呼ぶ。
うんうんうん。 思いました。僕と
一緒にされ
たら和田さんにと近い行動力だなって思いました。
いや僕と一緒にされたらね、美奈子さんもね多分ね F でぶん殴りに来るとは思うんですけども、う
ん、でもね、どこでお知り合いになったんだろうって
ね、不思議なね行動力っていうか縁に導かれてねお会いしてしまったわけですけども、うん、やっぱねプロの方ってやっぱその世界って面白いですね。僕らが普段知ることのない世界、
うん、
修復は作者の心に寄り添って行うんだとかね、
うんうんうん、
修復は科学だとかね、
うんうんうん、
おっしゃってましたね、
うん、言ってましたね。
あとね、ロシアの絵画教育っていうのが非常に伝統的な手法を教えてるんだっていうのもね、
はいはい
はいはい、
ああそうなんだと思って僕楽しかったです、う
ん、ね、逆にそこにしか残ってないみたいなことですもんね。
そうですよね、どんどんどんどんなんかでも進歩しちゃってるんですね。そういうのもね、うん、実際やってる方に行かないと分かんないと思うんですよね。
確かに、
うん、あもちろんね大学とかで勉強される方ってもいらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
やっぱり現場の声っていうのはね面白いですね。
そうですね、
美奈子さんご自身もね絵を、うん、まあ、商売として描き始めたっていうのはそんなに、ね、長いことやってるわけではまだないけども、うんうん、修復の、ね、歴史は長くって、うん、真似からねやっぱ始まるっていう感じですね、うんうん、
はいはいはい、
真似ることによって技法を学ぶとかね、
うん、
本質を理解できるんですね。
そうそうそう、
技術を蓄積したから書けるんじゃないかっていう発想もすごいなって思いましたけど、
あそこで踏み切れる感じが和田さんに来てるん
あ、そうなのか、美奈子さんすみませんでも一方でね、なんでしょう、真似るっていうのにね抵抗があったりね、あるいはやらない人でも、はい、まあ、真似るっていうのはどうよって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うんうんうん、例えばねピカソはねこんな言葉を言ってるんですね。芸術とは盗むことだ。
ほうほうほう。
でこれは別に他の作品からっていうことではないのかもしれないしピカソの場合にはね自然とかそういった目で見たもの対象物から盗み取るもんだよって言ってるのかもしれないけれども、もう一方でね、うん、サルバドール・ダリ、うん、おひげがピンの人、
うん、
あの方はね何も真似したくないなんて言っている人間は何も作れないなんてことを言ってるんですよ、
うん、
でやっぱりね真似ることから始まるんじゃないですか。
うん、確かにね、
まあ、真似るというかそれにインスピレーションを受けて何かを作るっていうのはすごいあるなって思うんですよね、うんうん、
ですよね。だって、うん、どんだけ真似したってね同じものはできないわけですよ、
うん、
うんうんうん、
下平さんのおっしゃるようにインスピレーションになって違う形になってったり、あるいは一生懸命真似ようと思ったって自分なりのものになっていくので、
うん、
はいはいはいはい、
美奈子さんも ね、人生経験が作品出るから若い頃は、ね、何書いても綺麗に書いちゃったとかおっしゃったし、ね、で逆に何書いても作品って自画像なんだってこともおっしゃってましたからね。
言ってましたね、自分が反映する、
うん、そうですよね、
うん、
だからねこれを聞いてるねあのアーティストクリエイター目指してる方々、
うん、
もうね自信を持ってやっていただきたい、
うんうん、
多分ねやればやるほどね苦闘すると思うんですよ、
うんうん、
でもねどんなにね苦しくてもね美奈子さんもおっしゃってましたけども、あの、うん、やらずにいられないんだとしたらもうそれをやるしかないです、
うんうんうん、やらずに体調崩すくらいだったら ね、やって体調崩した
方がいいですよ。あれはすごいよ。
そうですね、やって体調崩せまくさないのが一番いいんだけども、
うん、
やらずにいられない、
体調崩すならね、うん、
きっと皆さんもねもうやらずにはいられないんだろうから、
うんうんうん、
そしたらねそれは本物なんですよ、
うん、
じゃあそんなやらずにいられ、メールをそんない雑貨店に送らずにはいられない方々
お
いらっしゃるでしょう、ね、地球上には70億人以上人間いるんですから
一、うん、
人か二人はいるでしょう、ね、じゃあそういった方用に下平さんからメールアドレス等のお知らせをお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
もう今年も年明け早々からね、すごい方に出ていただいて、うん、こんな感じでお送りしてしまいましたので、多分ね、こんな調子で行くんじゃないかな。
今年も。そうなんだ。
相変わらず。
いや、もう、やらずに、
をかけてい
られないから。
加速してる。
ただ、あんまりね、過度な期待はせずに皆さん、
はいはい、
もともと役に立たない番組ですから。
ね、所詮素人の集まりですしね。
そうですよ。プロの素人ですからね、我々は。
お
お。そんな感じでお待ちいただければと思います。それでは、今週のそんない雑貨店、ここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。すごいチャーミングですよね。
チャーミング、わかりますわかります。
むちゃむちゃチャーミングなの。
なんかなんだろう、途中にこう英語が挟んできちゃったりとか。その、
そうそうそう、
ね、ずっと海外生活が長いから半分日本語も不自由っていう、あの和田さんの説明もなんとなくわかるし、それも含めてすごくチャーミングな話し方するなと。
なんですよ。ああいうね、いろんなことに挑戦してらっしゃる方々ってね、やっぱおしなべてみんなチャーミング、これあの女性に限らず男性も、
それは思う
ね。素敵な方々にばっかりお会いできて本当に嬉しい。